耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第554回7月14日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。突然ですが、僕はですね、1982年11月29日生まれです。11月29日、友達にですね、いい肉の日に生まれたっていう風に言うとですね、ほぼ9割方の人が覚えてくれる便利な数字なんですね。おかげさまでね、友達は僕の誕生日を覚えてくれているけれども、僕はその友達の誕生日を忘れているというですね、まあ、とても不義理な事態が毎年発生しております。申し訳ございません。さて、いきなりね、僕の誕生日をお伝えしたんですけども、まあ、これは何もね、その日にプレゼントを送れるとかそういうわけじゃないんですよ。今回紹介するのはですね、誕生日占いの本だからなんです。さあ、一体どんな本なのか、早速参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、牧野出版より出ております、葉月光栄著、怖いほど当たる誕生日占いという本です。実はですね、今回、この著者である葉月光栄さんですね、スタジオに来ていただきまして、占ってもらったんですね、僕。でですね、著者自ら、この本の肝である誕生数秘学という占いと、そして矢島の運命はいかにということをですね、語っていただきましたので、こちらの音声をお聞きください。今回はですね、まるまるインタビューでお送りいたします。はい、というわけで、本日はですね、葉月光栄先生にスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。葉月光栄です。
まずはですね、葉月先生のプロフィールを簡単にご説明願いますでしょうか。
はい、現在有限会社イマジン代表取締役ということと、日本誕生数秘学協会主催ということで、はい、誕生数秘学の普及に日夜、努力しております。
はい、この誕生数秘学というのは、はい、どんなものなんでしょうかね、簡単に言うと。
はい、簡単に言いますと、ベースはカバラ数秘術というのがありまして、はい、ユダヤに伝わる、まあ、秘宝というか秘技というか言われてるんですけども、それを現代風にアレンジして非常に分かりやすくシンプルにまとめ直したものが、まあ、誕生数秘学という私のオリジナルの診断方法です。
はい、なるほど。これは数字を使うということで、先ほど打ち合わせの時に聞いたんですけども、その携帯とかその住所の数字も占いに役立てるというふうに先ほどおっしゃってましたけども。
そうですね、はい、数字っていうのはですね、全部その、右脳的数字と左脳的数字っていうふうに二つもあると思ってるんですよ。
はい。
今まではほとんど左脳的、いわゆるロジックとしての数字しか皆さん多分使われてないと思うんですけども、
はい、
数字にはもう一つ、いわゆる文字の部分、ワードですよね、はい、の部分としての意味があって、それは感性的数字、いわゆる右脳的数字だと。っていう風になるんじゃないかなという風に思ってるんですよね。
はい。
で、それを読み解くための一つの方程式というか法則をまとめたものがこの誕生数秘学という風に、私は思っています。
あ、なるほど。普段使っているその算数とかで、まあ、1と2を足せば3になるとかではなくて、その1と2と3にも別個の意味があるんだよという。
そういうことですね。
なるほど。
一つずつの数字に意味があって、それはやはり形とかにも非常に現れてるんですね。
はい、
1がなぜあの形をしているのか、うん、2がなぜああいう形をしているのかっていう風に、それもちゃんと読み解くことができるんですよ。
なるほど。ちょっと面白いんですけども、今回ですね、僕のその生年月日をもとにですね、僕の数字をですね、
はい、
先生に出していただいたので、
はい、
ちょっと今回はですね、そのちょっと、まあ、プライバシーというかプライバシーなんですけども、
そうですよね、
ちょっとですね、これを僕にちょっとご説明願えないかなと。
この誕生数秘学はですね、本当に簡単な足し算だけで出て、他に何もツールがいらないというのがまず一つ大きな特徴なんですよね。
はい、
で、その中で、生年月日、西暦で全部一桁ずつ足していくんですけども、
はい、
それを全部足していった数で、まあ、判断するのがまずエンジェルナンバーということで、
はい、
その人の本質というか現在の才能というか、そういうものをですね、表している数字だというふうに言われています。
はい、
で、それは1から9までの9通りの数字と2桁の11、22、33という12種類の数字で、表されてるんですね。
はい、
で、その中で矢島さんはその2桁のゾロ目の数の一つである33ということになってるわけです。
はい、
はい、 で、これはどういう数字かというと、これ長く話しちゃうという、全然時間が足りないんですけども、はい、一言で言うとですね、大変人の数字です。
変人なんですね。
はい。
変人なんですね。
はい。
そうですね。本にも載ってるキャッチコピーだと、はい、わけわからん、理解不能な飛んでるあなたは人類の愛の奉仕者って書いてるんですけども。
そういうことですね。
理解不能とか書かれちゃったよと思ったんですけども
。多分ですね、周りから、ご自身ではそう思ってないかもしれませんけど、周りから結構変なやつっていうことで通ってるんじゃないかなっていう気がするんですよね。
ああ、はい。
で、はい、ごめんなさい。
いや、変なやつは、まあ、僕、昔から褒め言葉だと思ってるので。
そうですよね。で、これ特徴なんですけど、33の方って変なやつって言われると結構喜ぶんですよね。
やっぱそうです
か。はい。普通の人はちょっとムッとしたりするかもしれないんですけども、はい、33の人に限ってはですね、変な人って言われると、結構褒め言葉ですごく喜ぶ特徴というか傾向がありますね、
はい、
でそれ自体がやはりね、自分がちょっと変わってるということはやはり、薄々自分で理解してるということなんじゃないのかなという気がするんですよ。でこの33という数字はですね、2000年以降になりますともう2030年ぐらいまで出てこないんですよね。
ああ、なるほど、
はい、計算上ちょっと無理なんですよそれは。
はいはいはい。
でこれはすごく大きな、まあ、役割を持ってる数字で、社会にインパクトを与えるというのが一つの大きな役割なんですよね。例えば33の有名人でいうと、今だと中川翔子さんとか、
はい、
チュートリアルの徳井さんとか、
はい、
ちょっと前ですけども、五体不満足の乙武さん、
はい、
彼なんかも33なんですよね、
はい、
あとオリンピックの北島康介さんとか。
ああ、そうなんですか。
はい、ああいうそのこうなんていうんですか、社会に対してやっぱりインパクトありますよね、それぞれに。
ありますね。
はい、
一応僕が出してもらったこの、なんでしょうね、占いの表の中には、はい、スピルバーグ監督が。
そうですよね、う
ん。なんかすごい才能あふれる方ばっかりで、まあみんなこういう感じかなと思って、さっきうちの社長の占いもあったじゃないですか。あれ見せてもらったらみんな野球選手ばっかりで、あれと思ったんですけれども。
そうなんですよ。やっぱりその数字によってどういう職業が向いてるかとかいうのも当然ありますし、
はい、
今この世紀末ではやはり目立つっていうことは非常に重要なことなんで、やはり芸能人の方に33の方非常に多いですね。
なるほど、
はい、
でですね、この数字なんですけれども、
はい、
現在が33ということで、はい、過去と未来の数字も出してこれいただけるんですね。
そうですね、過去現在未来という3つの数字でその人の、まあ、人生のベクトルというか方向性を見るというのが、この誕生数比学の一つの大きな特徴になっています、
はい、
それぞれ10通り12通り12通りで、全部で1200パターンあるんですよね。ですからこのあたりは他の占いと比べると非常に、バラエティが豊富というか、バリエーションがあるということで、それは一つ大きな特徴になってますね。
なるほど。で、そうですね、過去がその11という数字で、これは直感的な人間ということでよろしいんですかね。
そうですね、まあ、簡単に言うと11っていうのはこれ巫女さんとか神官とかそういう数字なんですよ。
なるほどなるほど、
はい、いわゆる昔で言ういたこさんとかですね、
あ、
そういうようなことをやってたシャーマンみたいなね、
はいはいはい、
そういうような数字なんですね。
なるほど、まあ、感受性とかまた神秘性みたいな職業に、これ僕の前世ということですか。
そうですね、基本的には前世ということなんですよ。で、前世の記憶を持ってるので今回の人生でも得意分野に当たるというところです。
あ、なるほど。
で、そこはあまりこう努力しなくてもできるんですよね。
なるほど。
多分だから矢島さん小さい時から割に直感とかひらめきとかあったんじゃないですか。
あ、昔から山間人間でした
ね。なるほどね、
はい、すごいおこがましい話なんですけども、本当にちっちゃい頃に山間がやたら当たるので、もしかしてこの世界って僕のためにあるのかもしれないって勘違いしたことがあって。
なるほどなるほど。
親にバカにされた。
そうですか。はい、まあ、そういう資質があるんですよね。過去生のそれはまあ遺産というか、そういうものだと思っていただいたらいいと思うんですけども、うん、でそれをうまく使いながら今回の人生の矢島さんの場合だと33という資質を出していくことがすごく大切なことなんですね。
なるほど。で次にですね、もう一つ気になるのが、はい、この未来の数字、
はいはいはい、
4となってるんですけども、はい、この未来というのは具体的にはどんな感じで扱えばよろしいんですか。
はい、この未来というのはですね、今回の人生の一応ゴール地点というか努力目標というか、
はい、
チャレンジ目標みたいなもんだと思っていただいたらいいですね。だからどちらかというと苦手分野になることが多いんですね。
なるほど。はい、コツコツ真面目に、堅実に行くっていう話が。
はい、多分、矢島さんにとっては一番苦手なとこじゃないですか。
これ、社会人になってから頑張るようになったん
ですね。はい、そうですか。
でも、これを頑張ることになって、なんか逆にこの33っていう数字の、はい、その、いろんな特徴があるじゃないですか。まあ、いいところも悪いところも。これのいいところが活かしきれてないから、ちょっと目標に行くのが早すぎたかなと思ってるのはあるんですよね。
ね、このね、目標はね、あまりね、フォーカスしすぎると、ここに縛られてしまうんですよ。
はい、
だから、こういうことにチャレンジしない ために来たんだなっていうことさえ分かればそれでいいんですね、うん、できなくてもいいんですよ、クリアしようと思わなくてもいいっていうことですね、うん、でもこういうことをチャレンジしようと思ってるということさえ分かってればそれで OK なんですよね、はい、それよりも大事なのは矢島さんにとっては現在の33らしく生きること、うん、こちらの方がより自分にとっては大事なことなんじゃないのかなと思いますね。
ああ、なるほど、
はい、
まあ、そうですね、まあ、そろそろちょっと時間もなくなってきてしまったので、はい、まあ、皆さん結構もっと聞きたいんでしょうけども、うん、僕はこの後先生にたくさん聞きます、はい、まあ、このようにですね、仕事とプライベートでね、この33という数字が結構、はい、何でしょう、まあ、自分のねこの中でいろいろ消化できるので、まあ、考えることができるなと思ってね、今ちょっと感動しております。
あ、そうですね、はい、あとそのこれ9年周期でこう運の流れとかも分かりますので、はい、いつこういうことを起こしたらいいとかですね、新しいことをするのにはこうすればいいとか、そういうその自分の人生のサイクルというようなものも、判断することができるので、ぜひその仕事とかですねプライベートに活用していただければと思いますね。
なるほど。そしてあれですね、今年2008年僕にとっては変化の年、
はい、
サイクル5。
はい、そうですね。
これはなんか収録終わった後、後ほど詳しくお聞きしたいと思います。
はい、かしこまりました。は
い、というわけでですね、ちょっと皆さん的にはね、なんで矢島ばっかりなんか占いしてもらってお前ずるいよと思ってるかもしれませんけど、ぜひですね、気になる方はこちらの本を読んでください。では最後に先生からですね、一言、こちらの本をね、まだ読まれてない方に何かメッセージをお願いいたします。
はい、はい、ありがとうございます。とってもわかりやすくまとめられたと思います。ちょっとね、表紙がピンク色なんで男性の方手に取りにくいかもしれませんけども、中身は本当にわかりやすく書いてますし、すぐ活用できることばかりなので、ぜひ、書店の方で、手に取っていただけると嬉しいなと思います。
はい。では、葉月光栄先生でした。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、インタビューでした。ですね、ちょっと盛り上がってしまってね、時間を忘れてしまったんですけども、このねインタビュー後も実はたっぷり僕いろんなこと聞いてますので、まあぜひですね、皆さんもこの誕生数秘学興味を持ったらですね、こちらの本読んでみてください。本当にね手軽にできるし、またね本自体もそのムックサイズにね多彩なイラストを使用して説明されていますので、わかりやすいと思います。では書籍情報です。怖いほど当たる誕生日占い、葉月光栄著、牧野出版より税込み840円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオエンディングの時間となってしまいました。今回ですね、僕実はまあ普段占いとかやらないんですけれども、実際にですね葉月光栄先生に来てもらってですね、面と向かってねお話をするとね、あ、占いって結構いろんなことがわかるんだなと思いました。自分の中でもですね、こうやってエンジェルナンバーは33で、今の人生はこの33のように生きるといいですよって言われるとですね、自分でねいろいろ咀嚼してですね、あ、こういうことを頑張ろうとかね、やる気が出ますね。普段ね占いに対して懐疑的な方もですね、自分のねやる気を発奮させる材料として、まあ、ビジネスにも仕事にもやる気を出す材料として、ぜひこちらの本を読んでみてください。というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はエンジェルナンバー33番、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。